からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月半ば、もうちょうどど真ん中っていう感じですが、今週は本当に日曜日も暑かったな、月曜日も暑かったなというところですが、今日は台風の影響で少し気温が下がってる、そんな日々なんですけれども、ビール美味しいですよね、こんな日に飲むと。今回は今京都のビールが面白い、そんな話題をお届けします。京都市上京区のマイクロブルワリー、ウッドミルブルワリー京都代表でいらっしゃる辻本博一さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ビールが美味しい季節でしょうか。
そうですね、ようやく暖かくというか、ちょっと前まで夏日のようになりまして、
はい、本当ですよ ね、土日ずっと暑かったですね、
しかも一番ビールが美味しい季節がいきなり
やってきたっていう、ちょっと早すぎるっていう気もするんですが、はい、そしてこのウッドミルブルワリーがあるのは西新界隈ですね。
はい、
はい、なぜそこにこのご創業されたんでしょうかというところから、創業のきっかけから伺います。はいはい、
ですね、はい、もう話せばこの話だけで終わってしまうんで、
もうそれでもいいです。
いや、私自身がですね、はい、生まれ育ちがずっと京都でして、言うたらもう本当にいやらしい生粋の京都人でございまして、
そんなん言うたら皆さん怒らはります。ダメです。素晴らしい京都です。はい、は
い、で、いろいろありまして、
はい、いろいろありました、はい、
ただやっぱりその地元の京都で何かしら事業を、はい、京都に根付い、
もともとのご職業は、うん、はい、呉服関係のお仕事だったんですよね。
まあ、そうですね、私のうちの家系自体、祖父の代から、はい、京都友禅染めの着物の関係の仕事をずっとしてまして、
はい、
まあ、私もその後継いで携わっておったんですが、まあ、ちょっと残念ながら、撤退廃業ということになりまして、
はい、それはやはり、はい、その和装産業が、やや右肩下がりとも言われますが、そういう影響っていうのはもちろんそのためということでしょうか。
なんて言いますか、一番下がりだしてどんどん下がっていくときに後引き継ぎしまして、
はい、
その結果的にちょっとも
う何年間かはその友禅のお仕事をされたんでしょうか。
そうですね、15年ぐらいは、はい、やってまして。
そうですか、はいはい、それはでもやっぱりそれを、はい、ついで好きという部分もきっと終わりだったのではないかなと思うんですが、
その中で、
はい、
やっぱりその現実的に厳しいなというところで、撤退をしたんですが、
はい、
でそこで、その時もまだ私まだ30代ですし、残りの人生どないしようかなというところで、はい、ただやっぱりその祖父の代からずっと地元京都で、京都のやっぱりその伝統産業というのに関わらせてもらってた仕事をしてただけにあって、やっぱりその京都に根付いた事業をしたいなというところで、どうしようかいなと思ってた時に、私のその趣味が高じてって言いますか、飲み歩きとか
あれ
そんなのが大好きで、
そうですか。
でやっぱりその、お酒も全般飲むんですけど、その中でも、ビールってちょうどその第二次クラフトビールブームっていうのがなってきた頃に、私ももちろんもうドハマりしてまして、
はい、
やっぱり飲んでると楽しいですし、
そうですね、
で仲間もいっぱいできますし、でなんていうこの素晴らしい飲み物やっていうことで、じゃあその京都で根付いたそのビールに関わる事業をしたいなという思いになったんですよ、
はい、
で最初はどちらかというとそのビアパブとかビアカフェって呼ばれる、まあ、お店を したいと思いまして、でそこでその、まあ、ちょっとお勉強といいますか開業に向けていろいろ勉強したりとかで ちょっとお手伝いとかさせてもらったりしてしてたところ、たまたまですね大阪高槻、
はい、
日本酒の清酒蔵なんですけど、
はい、
そこで冬場に日本酒 の仕込みのお手伝いをいわゆる蔵人補助っていうアルバイトを募集されてたんですね。
ほう。
で、まあ、そういうその日本酒も僕大好きなんで、
はい、
まあ、そういう今やったらそういう入って手伝わせてもらって貴重な経験ができると、でこんなんてやりたい言うてもなかなかやれないので、
そうですね、
で高槻でしたら阪急でピュッと通えるんで、
あ本当です
でまあそういうふうに行ったら、まあ、採用いただいて、でその11月ぐらいから翌年の5月ぐらいまでのその仕込みの時期だけ、
それ日本酒です
ね、はい、そうですね、はいはい、まあで、まあ、それも経験ですし、
はい、
でさせてもらってるうちにそこの寿、まあ、酒造で銘柄国の町ビールとか国の町っていうお酒作ってはるんですけど、ビールも作ってはるんですね。
あ、そうなんですか。
でそこで、まあ、日本酒とビールに両方携わるようになりまして、作りたいなという気持ちがどんどん芽生えてきまして、
そうするとビールとの関係、うん、作るという関係性はそこで生まれたというところですね。すごいですね、
はい、
その国の調ビール、
そうですね、はい、めっちゃ美味しいです、
は
い、
あそうですか、はい、
でそこで、まあ、その頼み込んで、将来的には自分でやりたいですと、で勉強させてくださいということで結果的に丸3年
あらら結構
お勤めさせて
ちゃんとお勉強されましたですね、
う
ん
う
ん、
まあ、勉強という、まあ、そうですね、当然お酒 その製造にも関わりの、はい、ビールもやらせてもらいの
仕込むところからというところですか、そうですね、
はいはい、であとはもう ありとあらゆる業務をやらせていただきまして、
はい、
でそこでまあ3年経ったところでまあ、独立させていただいたという感じですね。
そうですか、はい、そこでじゃあいろいろもう本当に一から経理まで教えていただいたというところでしょうかね。そうですね、
経理だとかそういう事務関係からネットショップの運営から
こういうことがいるんだよっていうことが、はい、そこで分かった、はい、ということですね、はいはい、そして、こちらの、ウトミルブルワリー京都を創業されたのは、はい、じゃあいつなんでしょうか。
まあ、始めたのは2018年の3月です。今からちょうど4年前ですね、はい、
そうなんですね、はいはい、まだまだじゃあ、うん、そんなに年月は経ってるわけではないというところですね。
まだそうですね、新参者ですしまだよちよち歩きの赤ん坊同然の
それにしてはというところなんですが、はいはい、この西陣界隈西陣地域と言われるうん、うん場所に正確に言うと場所としてはどちらになるんでしょうか。
ですね、まあ、西陣の地域ではまだギリギリ西陣なんですけど、
はい、
地下鉄の今出川駅で同志社大学さんの、もう校舎のすぐ横でやってまして、
はい
はい、
その場所を選ばれたのは何かこう思いっていうのはありますか。
もともとやっぱりその私もずっと京都自宅はその中京なんですけど、
はい、
できたら地元でやりたかったんですね、自分のところの近くで、
はい、
でただそうやったビール工場というかその醸造所ができるような物件っていうのはなかなかその市内に
そこそこの面積、うん、敷地面積必要ですよね、うん
うん
はい、
ただやっぱりもう やるんやったらやっぱり楽中自分の生まれ育った地域の近くでやりたいと、
はい、クラフトビールですからね、はい、
で、
はい、
もうちょっと不動産屋さんに無理言って探してよ言ったらたまたまその西陣でできそうな物件を
帯屋さん だったと聞いてます。大本
はあの西陣織のネクタイ工場
を、あ、ネクタイ工場、
はい、されてた場所でして。
そうですか、はい、あの結構やっぱりその、うん、昔は、いろんなその堀川通り挟んで、うんうん、その界隈こう織機の旗織りの、ね、うんうん、音が聞こえてたという時代もあったと聞いておりますけれども、あのそれはなかなかご縁っていうことですよね。
そうなんです、あの本当にねもう探してって頼んで、
はい、
もう一月経つか経たへんぐらいかでこんな武器ありますよっていう話いただいて、しかもそのもともとそういう西陣、まあ織と友禅染めで分野は違うんですけど、やっぱり同じ着物関係のご縁であって、でその場所自体もすごくあの醸造所をするにはちょうどいい物件やったんで、
ああそうですか、
いやもうこれは絶対ここやっていうことでもう即決で決めまして、はい、そこから創業に向けて一気に準備を進めたいう感じです。
そうですか、はい、あのそのウッドミルブルワリー京都、
はいはい、
どんなふうな醸造所になっているんでしょうか、うん、構造的にはこうあのタンクがいくつあるとか、常時何種類の、
はい、
ビールを作ってるとか、うん、どんな状況にあるんでしょう。
まあ、うちはですねその、はい、基本製造卸のビール工場として、
はい、
やってまして、あの飲食をその飲食業を併設とかそういうレストランとかは持ってないんですけど、で、設備としましては1回仕込むと500リットル、
500リットル、
はい、
つまり
設備で、
瓶でいうと何本ぐらい、
まあ、それであの、まあ、今ちょうど、持っていただいた330ミリの瓶、
この、はい、販売されてるあのクラフトビール、うん、いろんな種類、この定番商品っていうのがあるんですか、うんうん、
はい、
はいはい、
そちらでいきますと、まあ、これもなかなか実感わからないんですけど、
1つのタンクで
1300本ぐらいできます。
結構できるんですね、
はい、
はいはい、
でただまあそのこの業界でいくとまだ小規模 の、 あの部類にはなるんですが、
タンク6つあると伺いましたが、
はいはい、
で常時6種類作ってらっしゃるということですか。
まあ、その理論的にそのタンクが6本あるんで、
はい、
まあ、6種類
できなくはないと
作れるっていうことにはなってますね。
そうですか、はいはい、そして、このこだわりの部分というか、うん、こうどういうことにこだわった、うんうん、そういう、クラフトビール の、 あの工場になるんでしょうか、うん、醸造所になるんでしょうか。
ですね、まずあの、はい、まあ、今やっぱクラフトビール、まあ、地ビールっていうのが特徴的なのはやっぱりそのすごく味わいがもうビールとして成り立っているといいますかね、すごい苦かったりとか酸っぱかったりとかあの香りが高かったりとかであの特徴的な味わいがあるものが多いんですけど、
はい、
うちはですねどっちかというとせっかく京都で作るんで京料理だとかお菓子とかそういう京都の、食文化と調和するビール作りっていうのを目指しています。
そうですか。さあ、はい、この後はこのビールって一体何なの、うん、というところからちょっと伺いたいなと思います。はいはいはい、引き続きウッドミル、ブルワリー京都、代表の辻本博一さんにお話を伺います。いやビール大好きっていう方は、はい、あの特に男性は、うん、あの他のお酒を飲まれる方もまず最初はビールとかいう、うん、あ、はい、謎なんでしょうね。
まあ、あのまずよく言われるのはあのとりあえずビールって
、とりあえずビールですよね。なんか漫画で見たこともあるような気がしますが、はい、なぜとりあえずビールなんでしょう。
まあ結局そのもうそう言い悪いをちょっと抜けて、
はい、
やっぱその大手さんの、ビール、
はい、
でやっぱその喉越しだとかあの冷えた状態でもうカッと飲んで最初に体を
もう行くぞっていう感じに
うん、うん、
あの戦闘態勢に入るみたいな、
はいはい、
そんなことなんでしょうかね、
はい、まあ、そういう感覚でもうまずはビールから始めるっていうのが、
はい、
まあ、特にこの日本の まあ、ビールの飲み方スタイルになってるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そう世界的に見るときっとそうじゃないような気がするんですが、はいはいはいはい、まずそのビールの基本の木、うん、ビールってこう種類としてはどうそのクラフトビールはどういう位置づけにあるんでしょう、うん、ちょっと基本から簡単に教えていただけますか。
はいはい、まずビールっていうのがですね、はい、大きく分けて2種類に分かれます。ラガーと呼ばれる種類とエールって呼ばれる種類、
うん、
でそのラガーっていうのが、まあ、大手さんがそのバンバン出しておられる、
はい、すぐこう銘柄を思い、
はいはい、その辺になるんですけど、何が違うかというとその、まあ、発酵なんですが発酵させる酵母の種類が違うんですね。
あ、そういう違いなんですか。はいはい、
でラガーは要はもう 低温でじっくり時間をかけて発酵をさせて作るビールなんです。
へ
でエールっていうのは逆にちょっと比較的高いめの温度 で 短期間で発酵をさせてで、
室温とかそういう感じですか。そのちょっと高めっていうのは、
まあ、そうですね ラガーでいきますとだいたいそうですね8度とか
お、
まあ、10度とか結構冷たい温度で
じわじわ発酵させるっていうことですか。
はい、はい、まあ、1月ぐらいかけて発酵さすんですね。
エールビールは、
まあ逆に20度ぐらいですね。
ほう
で、1週間10日で発酵が終わります。
はい、えらい違いですね、はい、っていうことですね。はい、
で、ですんでそのラガーはやっぱりじっくり低温で時間かけてするんで、
はい、
まあ、発酵の時ってその、まあ、日本酒もそうなんですけど酵母が香りを出したりするんですけどあまりそういった酵母由来の香りっていうのを出さない。
あ、低温でじわじわ発酵されてるんでその酵母 の、 はい、特徴はそんなには出ないと、
うん、まあ、むしろ出さない方がいいという感じの、
はい、
で、エールのは逆にその酵母がその例えばそのフルーティーな香り出したりとか、
はい、
まあ、そのお花のようなフローラルな香りを出したりとかそういう
さまざまなその酵母の特徴が、うんうん、その20度という温度によって醸される、うん、出しやすいということですね。
は
い
は
い、
まあ、まあその、エールっていうのはその香り系とか、うん、すごいそのバリエーションですね。そういうのが豊かなビールになりやすい。
そうですか。はい、そうするとクラフトビールとエールという、はい、その、ジャンルの関係性ってどういう、
まあ、そのクラフトビールっていうのは、
はい、
これもねちょっといろんな説あるんですけどもともとその、手作りだとかそういったうちらの小規模の
地域性とか、うん、
っていうその定義っていうか
そういうこと言われてまして、エールビールの中でそういう、小規模とか地域性があるものがクラフトビールなんでしょうかね。
ただその、クラフトも ラガービール作りますんで、
はい、
それはちょっと別の話ですね。
あ、そっか、はい、はいはい、わかりました、はい、なんとなく、はい、あ、そっかそっか。そうするとクラフトビールっていうのは、うん、どういうことですか。
まあ、元々はそのこれもいろんな説はあるんですけど、
はい、
まあ、国内でいけば元々は地ビールって呼ばれた、
はい、
ものがクラフトビールという名前に変わった。
地ビールというのは久々に聞いた言葉ですよね。昔は、まあ、以前は今もそうかもしれませんけど、うんうんうん、地ビールですよね、はい、確かに。
でその、まあ、約20年ほど前に、その法律が改正されまして各地域でビールの醸造がしやすくなって第一次地ビールブームで、まあ、いろんなところでビール作られるようになったんですけど、まあ、一回ちょっとそれが廃れたんですね。でまたその第二次地ビールブームっていうのがやってきた時に、まあ、呼び名も地ビールじゃなしにみんなクラフト言い出して、
あ、はい、なんとなくいい感じですよ ね、
はい、ね、イメージも良くなりまして
本当ですね、はい、
でそこが何が違うかっていう明確な定義というのはまだちょっともうこれはもう人によってまちまちで、
はい
はい、
そうですか、はい、そしてこのウッドミルブルワリー、京都さんではまあ、定番のビールと言われるものがまず、うん、ちょっとどういう特徴があるかご紹介いただけますか。
はい、ですね、うちは定番商品は4種類持ってます、
はい、
でまあ、これは通年醸造してるんですが、 基本的にはその食事を邪魔をしない食中酒としてお食事と一緒に楽しんでいただける味わいっていうのを目指しているものです。で、特に一番うちでは一番人気のビールがその八朔を使ったビールでして、
いただきました。
はい、ありがとうございます。
この前その、はい、工場に伺って、はいはい、あの土日、うんうん、金曜日土日は開けていらっしゃるんですか？
そうです、
ちょっとご説明をそのあたりまず、
はい、醸造所はあの金曜日は物販のみです。
はい、はい、
で土曜日日曜日はあの11時から5時まであのその醸造所内で、樽生5種類のビールを飲んでいただけるようにあの場所をちょっと開放して、
そうですか、
いわゆるあの各打ちみたいな感じでやってます。
はいはい、そうですか。そしてあの私この前あの散歩がてら伺ったんですけれども、はいはい、その時にこの八朔、の、クラフトビール、購入しましていただきました。
う
ん、は
い、ありがとうございます。
はい、ちょっと特徴を、
はい、まずこの八朔ホワイトっていうのはですね、
一番人気
です。はい、はい、で、スタイルとしましてはベルギーのビールを、のあのスタイルでして、大麦麦芽とあと小麦の麦芽を使ってちょっとあの白濁りをしたビールなんですね。でベルギーのビールってわりかしその、柑橘オレンジだとか、まあ、そうフルーツを入れることが多いんですけど、でうちはそのフルーツをその八朔を入れて、まあ、八朔の独特のちょっと渋みといいますか苦み、
八朔丸ごとって書いてあったと思うんですが、はいはいはい、歌い文句が丸ごとなんですか？
そうですね、一般的にはですね皮だけを使うんですけど、うちはその皮も当然なんですけど中の身も全部加えて作ってます。はい、
こうビールであってビールでないようなっていう、うん、なんかこう爽やか感のある飲み物っていう感じで、なんか素敵だなっていう感じでしたが、うんうん、はい、その他には、
はい、まあ、もう一つそうですね、まあ、ちょっとその八朔ホワイトとは味わいが対極になるペールエールっていうビールがありまして、はい、こちらはまあ、スタイルとしてはもう昔のイギリス発祥 あのビールなんですけど、コクと苦味をバランスよく味わっていただけるビールでして、色もちょっと茶色で、
茶色に、
はいはい、
で、そうですか、はい、そしてですね、いろんな企業ともコラボレーションされてまして、うん、これも私、買って帰りました。
はい、
これは前世はパン、
はい、
これなかなか面白いですね。
はい、こちらはですね、まあ、京都老舗の新進堂さんとご縁をいただきまして、
はい、
まあそのパン屋さんもやっぱりそのどうしても売れ残ったりだとか、
サンドイッチだとパンの耳が残ったり、うんうん、やっぱりどんなそういう食品のお店においても廃棄する部分ってありますよね。う
ん
う
ん、でまあ常々新人さんでそのほかすんじゃなしに豚さんとか鳥さんの、飼料としては活用されてるんですけど、十分食べられるもんですし、
そうですね、
でこれをそのビールの材料として使えないかっていうことで、今回使わせていただいたんです。で、フランスパンの切れ端なんですが、まあ、パンがビールに生まれ変わりました、このビールの前世はパンですよっていうので、名前をしたのと、
ネーミングがおしゃれですよね。はい、はい、
でまあパンとビールは、まあ、相性いいって言いますか、まあ、ビールのその起源って言いますのが、もうその起源前の話なんですけど、パンを一旦水でふやかして、その液体を発酵させたのがビールの原点だと言われてるんですね。
そうなんですか。
ある意味ちょっと先祖返りしたんかなと。
お、はい、そうすると私こう何も知らないと、はい、なんか、うん、パンでビールできるんだという驚きがありますが、うんうん、そうでもないというところですね。
まあ、そうですね、この商品に関してはやっぱりメインはもう大麦の麦芽が、
はい、
土台としてあって、そこにパンが 加わってあの味わいがちょっと深くなったりとか。
ああそうですか、
はい、
あのこう不思議に思ったのはこのクラフトビールを醸造するにあたってこれとこれはないとビールってできないんだよっていうものって一体何なんでしょう。いろいろ作ってらっしゃいますけれど、うんうん、
まあ、でもビールはですね、はい、あの水と麦芽と、
はい、
ビール酵母であと、まあ、これはまず絶対いりますし、あとその苦味とかだとホップ、この辺は絶対必要な
必要なもの、ビールを作るにあたっては、はい、
はいはい、
それがあれば、うん、あと何を入れても大丈夫ってことですか。
そのビールを作るにおいて、まあ、おうちでしたら発作を使ったりとか、はい、今回パン使ったりで今発売中の限定はレモン使ったりしてるんですけど、
はい、
まあ、結構何でもそういう副原料として副材料として使うことはできます。はい、まあ、変わったんではその柿を使っ柿田のオイスター、
オイスター、
はい、
あのオイスターあの牡蠣ですね、
牡蠣を使ったりとか、
牡蠣、はい、の中身ですか、殻じゃなくて
身、殻を使われてるビールっていうのも聞いたことありますし、
そうですね、
で身を使ったビールもあります。
はい、身を使われたんですか。
あのうちはそれはちょっと作ってないんですけど。
あ、そうですか、はいはい、そして、このシーズンおすすめの、うん、あのビール、これが、何でしょうか。
あ、そうですね、あの今発売中の、
はい
はい、限定ビールでレモンエール、
はい、
まあ、これはレモンを使ったあの、まあ、発作よりももっとすっきりで、レモン由来の酸味とかを爽やかに感じていただける。
これは人気でそうですね。
ちょうどね暑くなったんで、
はい、
あのこれ一番一押しです、はい、
そうですか、はい、こうラジオ聞いてらっしゃる方もいや飲みたいわと、
はいはい、
あの発作のビールより、うん、あのレモンのビールの方が色が濃いですね。
まあ、これちょっと写真の関係もあるんですけど、
はい、
レモンの方はあの発作よりもさらにちょっと薄白っぽく濁った感じの、
あ、そうですか、
はい、ビールになってます。
はい、まあ、辻本さんはいろんなことにこうどんどんチャレンジされる方とお見受けしましたが、うん、このウドミルブルワリー京都としてこれからこんなことにチャレンジしたいなって思ってらっしゃることは多分いくつかあるかと思うんですが、どういうことでしょうか。
まあ、一番でも意識してますのがあの、まあ、お酒全般ビールもやっぱり飲めばみんな笑顔に楽しくなる飲み物やと思ってますし、
はい、
でそれってやっぱりその、まあ、作り手も飲み手もで他やっぱりそういった、関わる全ての人が笑顔になれるものづくりをしていきたいで、あとはやっぱりもっともっとこの京都地元に、根ざしたものづくりビール作りっていうのをもっと積極的にチャレンジしていきたいなと。
このクラフトビールの分野で京都に根ざすというとどんな工夫ができそうですか。
まあ、あの、まあ、すでにやってたりするんですけど、やっぱり京都で採れた地元産の原材料、
あの、うん、与謝野町のホップかなんか使ってらっしゃいませんですか。
はいはいはい、それも
あります。そういうことも含めて、
はい
はいはい、他にどんなことができそうでしょうか。
まあ、あとはやっぱりその飲食店さんだとか、
あ、
まあ、今回そのパンの紳士あの紳士堂さんとかそういった企業さんとの、
はい、
コラボレーションっていうのは
そうですね。はい、はい、そして、土日になんかイベントが、うん、あるようですが、うんうん、これはぜひまたあの皆さん調べてみてください。
うん、あ、まあ、あのそうですね、ウッドミルブルワリー京都で検索いただいたら、はい、いろいろ出てきますので。
ありがとうございました。
はい、すいません。